伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。およそ120棟を焼失した新潟県糸魚川の大火からこの12月22日で3年になります。あの時焼け野原となった町の復興計画も着々と進められてきたところです。この大火は最近20年間の我が国では最大規模の都市大火でした。強風下での出火がいかに重大な結果を招くかということを改めて知らされた災害でもありました。伊藤さん、
はい、
まずはこの大火の状況について教えてください。
はい、この大火はですね、2016年の12月22日午前10時20分ごろに北陸新幹線の糸魚川の駅に近いラーメン店から出火をしたんですね。で、その出火原因は、この店の主人が中華鍋に火をつけたまま自宅に戻ってるうちに鍋が空炊きになってしまって出火したということなんです。
はい、
で、しかもこの檻からの猛烈な南風によって飛び火がもう広範囲にね分散しまして、日本海方面に燃え広がって大規模火災に発展をしたと。焼失面積がおよそ4万平方メートルになっています。
フェーン現象下での大火だったと言われていますね。
そうなんですよね。この日はね、日本海側を低気圧が発達しながら通過していたんですね。で、その低気圧に向かってフェーン現象による強風が吹き荒れていたんです。最大瞬間風速は 24.2 メートルにもなったということなんですね。で、この出火当時にも15メートル近い強風が吹いていたと言われます。で、このフェーン現象っていうのは、この気流が山を越えるとですね、乾燥した高温の風になってふもとに吹き降りる現象でね、この日はちょうどその南風が山を越えて日本海側に吹き降りていたと。まあ、そのためにですね、糸魚川市の最高気温は12月の下旬というのに 20.5 度にもなったということなんですね。はい、
この糸魚川大火まで日本ではしばらく都市大火が起きていなかったんですね。
1976年の10月29日に発生した山形県の酒田大火以来40年ぶりの都市大火だったんですね。で、そもそもね、都市大火というのはどう定義されているかといいますとね、これは消防庁の定義ですけれども、建物の焼失床面積が1万坪ということは3万3000平方メートルですね、以上の場合を都市大火と位置づけているんです。で、糸魚川大火による焼失床面積は3万トンで412平方メートルですから、定義上はね、かろじて都市大火にはならなかったことになるんですけれども、この焼失した面積が広かったもんですから、まあ実質上酒田大火以来40年ぶりの都市大火だったと、まあ位置づけているというわけなんですね。
その酒田大火では大災害になったんですね。
そうなんです。これね、酒田市の映画館のボイラー室から出火をしましてね、ちょうどこの日は北西の方からの、まあ、いわば季節風ですね、強風にあおられましてね、たちまち燃え広がってしまった。1774棟が焼失した。焼失した床面積15万2000平方メートルという、まあ大規模都市大火だったんですよね。
酒田大火以前にはたびたび都市大火はあったんでしょうか。
昭和以降で最大の犠牲者を出したのはね、なんとこれ昭和9年ですけれども、1934年3月に起きた函館の大火なんですよね。はい、これはね、強風下でもって市街地のおよそ3分の1を焼失して、 犠牲者が2000人余りになったということなんですね。で、1940年の1月には静岡市で大規模火災が発生をして、季節風に煽られましてね、5200戸余りが焼失をしてます。それからね、戦後になって特にね、1950年代には都市大火相次いだんですよね、はい、列挙しますとね、1952年4月の鳥取大火ね、それから1955年10月の新潟大火、そして56年3月の秋田の能代の大火ですね、そして同じ年の9月に起きた富山県の魚津の大火、まあこういったものが挙げられるんですね。
はい、そうしますと鳥取、新潟、能代、魚津、そして3年前の糸魚川と大火に見舞われたのは日本海沿岸の都市が多いっていうことになりますね。
そうなんですよ。日本海の沿岸っていうのは割とこう強風が吹きまくることが多くてですね、一旦火災が起きますとたちまちこのいわば延焼火災に発展してしまって、大規模な都市大火になること多いんですね。それからまたね、この魚津の大火とか鳥取の大火というのは糸魚川と同じフェーン現象の下で起きているんですよ、
はい、
で1952年昭和27年の鳥取大火というのは4月17日から翌日にかけて燃え続けて、本当にこれ鳥取市を焼け野原にしてしまったんですね。でこの時はね、発達中の低気圧が日本海を通過していましてね、フェーン現象によるやっぱりこの強風が吹きまくっていたんですよ。しかもこの出火地点の周りがですね、木造家屋の密集地帯だった上、当時はまだ自治体の消防力も弱かったんですね、ですから延焼を阻止できなかった、5200戸余りが焼失をしたと言われています。
まあ、それにしましても酒田大火から3年前の糸魚川大火まで40年間も大規模な都市大火が起きてこなかったというのは、対策がかなり進んできたからっていうことが言えるんでしょうか。
確かにね、都市そのものの不燃化も進みました。その上ね、消防力も強化されてきた。だからまあ、大規模な都市大火がこの40年ほど起きていなかったと言われてきたんですよね。でもね、全国の都市には、まあ、依然として木造住宅の密集地域がね、存在をしていて、厳しいこう自然条件の下ではそのようなね、安心感が通用しないということをこの3年前の糸魚川大火ははっきりと示したものだろうというふうに思いますね。
伊藤和明さんでした。